Ready? じゃあ今日、いい？今日私の歌長いからさ、止めないでよ。じゃあもう始め
そ
ちゃう
ん
か
な、
ね。
はい。
鏡よ、鏡壊れちゃって。だいたいさ、壊れちゃうなんてことないだろ。鏡が壊れてどういうとこに置いとるわけ？それってさ、ダララ、ブリンバンバン、ブリンバンバン、ブリンバンバンバン、ブリンバンバン、ブリンバンバン、ブリンバンバンバン。この歌って、なんか最近流行っとると知っとる？
知ってる。昨日聞いてたよ、マサヨです。
ブリンバンボーンだったような気がします。シャ
なん
ケコ
で？
です。
原曲聞いたことないカナプリよ。
よくそこでそこまで歌えたね。
オープニングの歌は長くなるから止めないでって言ったけど、喋ってた
そう、私も
時間
思っ
の方が長
た。
かったよね、歌よりも。
あれ、もう歌終わりと思った。
このポッドキャストは国際結婚の末、アメリカ・アリゾナ州にたどり着いた日本人妻3人でお送りしている雑談チャンネルです。今日も皆さん、気前よく私たちの ポッドキャス
気
トに来
前
て
よ
くだ
く
さりありがとうございます。
私もうちょっとこの数分間で涙が出ちゃった。
違うぞ。月曜日の、これ月曜日だった？配信。
日本は火曜日だね。
日本は火曜日だね。
皆さんは
昨日
月曜日
月曜
の
日だ
朝
からね。
どうお過ごしでしょうか。まあ、私も日天ですからね、心は。
火曜日の朝だって言って。
まあ、無駄なんですけ
面白い。
4年目にして
何
本当申し訳ない。ほら、やっぱりさ、聞いてくれてる人は気前がいい人だよ。何言ってんのっていう。日本は火曜日ですっていうね。アリゾナは、月曜日の、午後。日本
3
は
時、
火曜日の朝。
7時、ほら、ちゃん
そう。
と覚えてる。
そう、覚えてるんですけど、皆さんはどうお過ごしですかっていうふうに言いたかったのよ。あとね、これ YouTube で見てる人は、Spotify でも画像が出る人はさ、私が近くてビビってるかもしれないんだけどね、私今眉毛が全く描いてないからね、眉毛を隠したところの画像、画角でいるの。
それだけ
ね、
じゃないん
私
じゃ
た
ない？
ち、ズーム、私たち、ズームでね、これ収録してるんだけど、かなちゃんだけ、もう目から下しかカメラ映ってないもんね。
巨人
そう。
になってるわね。
だけどさっきはね、歌が歌えなくて下下がって眉毛出ちゃったから、もう見せますね。今日は YouTube と動画の方でも一緒にダブルでお楽しみくださいね。あ、本当にないんですよ。ほんでね、
ないよね。
ちょっと私ね、この間まさに、あれ、
セ
カミ
ンチ、1.5センチぐらいかね。1センチぐ
眉
らいかな、眉毛ね。
毛？
夏
あと
木マリ
そう。
と同じぐらい。夏木マリと同じぐ
夏木マリ、あ、そうだ、いいふうに言った。夏木マリさんみたいな。
夏木マリさんと一緒ぐらい。
あとね、私、髪型可愛いじゃないって、この間、まさに褒められたんです。で、
くるん
私
く
が
るんだったね。
最近ね、どうやって寝ているかをご紹介しようと思いましてですね。いいですか？じゃあ、ちょっと画角下げます、私、自分の顔。
自分で下げるんでしょ？
自分でさ、カメ
ただ
ラが
下
下
げ
がるん
て
じゃなくて、自分が下がる。
上っていうか、後ろもすごいことになってる。
そん
あ
で、
れだ
巻い
ね、
てんのね。
100均とかで売ってる、カーラーね、なんか
でっ
マ
か
ジ
い
ック
や
テー
つ
プみただ
。
いなやつがついて
ちょっと。
る。
それを
だった
どう
ら、
すんの？それを戻すんだ。後ろもついてんだ。かなちゃん、すごいよね。
これ
なんか
が枕
さ、
に当たらないところに置くの。
置いて、
それを聞こうと思った
へ
の。よくさ、
ー。
昔からなんかテレビと
こ
か
ういうやつね。
さ、漫画で見るおばちゃんって頭朝カーラーつけてんじゃん。あれどうやって寝んのかなと思ってたんだけど、
でも、
枕に当たんないとこ。じゃ寝返り打たないってこと？カーラーをつけたまま寝るってこと。
カーラーをつけても、このてっぺんにボリュームが欲しいので、てっぺんにつけるから、枕はさ、後頭部に来るし、側頭部に来るからさ、てっぺんは大丈夫なのよね。
ああ、なるほど。
今さ、私教えてもらったけど、カーラーもこう、なんていうの、挟むタイプでくるんってやるやつもあるよね。私は
いっ
かなちゃんみ
ぱいあ
たい
り
に
ます
あ
ね。
んなの上手にできないから、挟むやつでクリップみたいにね、くるくるくるって
なん
回れ
か、
るの。
長い洗濯バサミみたいなやつ
そう
で、
そうそうそ
それの、なんていうの、長い
う。
部
両
分
サイドもね。
にマジックテープみたいなやつがついてて、で、髪の毛挟める。ね、
そ
いろいろあるよね。いや、
う。
でも、
この黒いぶら下がってるのは何？
そう、それでクリッ
靴
プ
下
をわ
み
ざわ
た
ざ
い
買
な。
わなくてもいいよっていうのをちょっと見せたいって。私もどっかで見たんです。なんかショート動画かなんかでね。 これを取るとですね、
これというのは靴下
か、よく分かった？
なんか匂いが、これはね、匂いがしてきたもん。
あ、私がプレゼントしたクリスマスのモコモコ靴下ですね。
ですね。それを巻いてこうやってやったらね、もう本当に。
靴下だけで巻いてるの？
靴下だけで巻いてる。ある程度か長さがありゃね、巻かれるんです。
靴下の中に、
あ、クシュクシュって入れるってことか。匂いする？
靴下の匂いを
かく。通ってきた、通ってきたのよ。
それ履いた後の靴下じゃないよね。
履いた後よね。で、こうやって一日過ごしてなんとか見れたものになるけど、
お蝶夫人みたいになるのね。
でしょ。
かなちゃんとさ、ラスベガスに遊びに行った時にさ、私たち夜ね、クラブにね、
それみんな聞いてるから。
言ったけど、これを聞いてる人、これだけを聞いてる人がいるかもしれないから、で夜遊びに行こうって言ってお化粧してた時に、私はまあ全くそういうの全然知識がないんだけど、かなちゃんが頭巻かなきゃ、でも持ってくるの忘れたって言って、トイレットペーパーの芯でさ頭巻いてブーンってした時に、私この人本当に奇才だなと思った。
本当すごいよね。
奇才だなと思う。
あのさ、私のズーム開けた時の感じがひどすぎてね、今日話すこと忘れるのやめてほしい。
忘れてないよ。
記載すぎて、本当に大丈夫、
話しますんで、
じゃあ結構申し訳ないですけどね、
眉毛描きながら聞いてるのね、
描きながら、
ちょっと待って、もう一個、鉛筆だよね、それ、
ないもん、ここに今、
ここにないからって、鉛筆で描くって、すごいな、
記載だよ、眉毛描くやつがないから、普通の小学校で使う、普通の鉛筆で眉毛描いて、
私ね、患者さん、昔の患者さんでね、油性ペンで描いてた人がいて、
眉毛はダメよ、
で眉毛描いて、その後頭も薄いから眉毛でバーッ、頭の頭皮もマジックで描いてた、
直接うちのおばあちゃんは、
あの人も奇才だったんだな、きっとあの人も、
あ、そうだよ、うちのおばあちゃんは、うん、撮って写真を撮られて現像してもらって見てみた自分の顔が嫌だったから、その写真の上から油性マジックで自分に眉毛描いてた。
かわい
い。絶対落書きみたいじゃん。
そう
かわいい。
各写真、自分が写ってる各写真全部油性マジックで眉毛描き直してあったっていうね。
私アイライナーは油性マジックやりましたよ。
あ、昭和のメイクね。
油性マジックって匂いが強いでしょ。
うん、やっぱするんだ
なーと思いながらね。
だって若い子たちはそうするっていうもんね、油性マジックとかでするってね。
なんかギャルとかね、昔の、うん、そうだったよね、落ちないようにね、
うん、そう、
目とかに染みそうだけど、いやすごい奇才ですね。
私フェイスペイントにハマってた時はね、うん、フェイスペイントがないかったから、アクリルペイントで
絵の具ね、アクリルの絵の具ね、
やっぱさ、あれやめた方がいいね、あれはやめた方がいいよ、
ここがやっぱ皆さんすごく重要なポイントは、別にね、顔に使うようだって言われなくたっていいってことだよね。そのトイレの芯だろうがなんだろうが紙に使い、絵の具、アート用のものだろうが何だろうが顔に使い、自分が良ければそれでいいっていう、
そう
カナプリ先生の教えです。皆さん覚えてみてください。
奇才カナプリの
自分が良ければ
固定概念にとらわれないように。
それはさ、私も今じっくり見ちゃってるけど、鉛筆で色がつくのがすごいね。つかないと思ってた。
鉛筆って意外といいんだよ。でしかもでもこの鉛筆もさ、前話したかもしれないけどさ、学校に持っていくステーショナリー
とか
文房具、うん、だけど、うん、その鉛筆の種類っていうかね、メーカーでやっぱりノートの書き方が違うから、うん、鉛筆の種類だって指定する先生いるよね。
それは、ね、学校の指定ね、眉毛を描くための指定じゃなくてね、
まあ、ということはやっぱりこの芯が、このチャコール何だったっけ、この芯がいいってことだよ。だから、
うん、鉛筆
の芯ですね。まあ、だからいいけど、うん、金と亀はまた違うからね。うん、まあ、
肌に良いかどうかっていうのは、
ね。魚影と思ってるか知らんけど。
魚影、うん、
それよりちょっと あなたたち、その、うん、ブリンバンバンブリンバンバンの歌聞いたことあるの？
クリーピーナッツでしょ？
あるうん、
で、鏡よ、ね、鏡のとかあるよね。
うん、あるよ。
あるね。
あるよね。うん、じゃあ、別に、鏡よ、鏡ちゃい。
あれ、答えちゃってじゃなかった？壊れちゃってじゃなくて。
答えちゃって。
一つもあってな、壊れることなんてあるとか言ってさ、
文句言う
なんで、鏡に答えてほしいからってことでしょ、鏡を鏡ってことでしょ。
そうだね、答えてほしいんだね。私はさ、なんかしっかり聞いてないで聞いてたからさ、壊れちゃってって聞こえたのか、うん、記憶がそうなっちゃったのか分かんないけどさ、
あの
壊れちゃったんだ、
壊れてんのかね、かなちゃんの
頭
の
中、そう、私鏡見るとパリンと割れちゃうかもしれん。この奇才ぶりに。
奇才ぶりに気に入ったね、
奇才が。まあ、空耳あるからね。英語の歌でもさ、空耳とかすごいあるもんね。
あるあるある。
なんか、アメリカ人でも英語の歌聞いて、うん、全然違う歌詞だと思ってたみたいなさ。
あるあるある。
すごいよくあるからね。だから
あるあるある。
まあ。よしとします。
もう私は見入っちゃって、かなちゃんの眉毛に。私かなちゃんと出会って人生が 0.7 倍楽しくな、あ、 1.7 倍楽しくなった。下がるとこだった。
2倍で
も結構いい数字じゃん。
ちょっと下がるそ
うするとこだった。危なかった。 1.7 倍ぐらいは驚くことが増えた、うん、毎回びっくりさせられる。
でもやっぱそれ鉛筆で眉毛描くとかさ、そういう、うん、あのトイレットペーパーの芯で髪の毛巻くとか、うん、靴下で巻くとかさ、そういうのはやっぱ人がどういうふうに思おうが関係ないっていう素晴らしいあの感覚をお持ちなのよ、かなプリさん。
言葉に詰まってたけどね。
ただ持ってないってだけだからね。持ってないし、何買っていいか分かんないし、私本当にお金がなかったからさ、20代の時。
ああ、だからそこから来るのね、
うん、代用しないといけなかったんだよ、多分、
うん、男に貸してたからね、だからと思う、うん、
じゃあそれでも私は、うん、持ってなくて何買っていいか分かんないけど、そしたらもうやらない方を選択するけど、かなちゃんはそれでもやる方を選択するから素晴らしいなと思う。
そうなのよ、なんとかしようっていう、うん、そこがね、
違うよ、だからあなたたちだってこんな眉毛になってごらんなさいよ、だからないんだから、それで出ちゃダメでしょ。
うん、でもそうしたら取りに行くよ、眉毛、うん、
そうだね、まあ、いいんじゃない。眉毛だってあの資生堂のやつ200円ぐらいだったもんね。
あ、そうか、
昔、そう、ね、だからさ、
安いといえば安いけどね、
安いといえば、うん、だけどね、いや今日はね、色鉛筆だってさ、うん、発色いいやつめちゃいいからね。
あるあるある、
もういいよこの話は。
そうね、シャケ子進めて。
いやいや、もうさ、今日何の話しようかって思ったのは、あの、うん、4月じゃない、うん、もう早いよね、今年ももう4分の1が終わりましたよ、皆さん。
もう目閉じたら3日ぐらい過ぎるもんね、起きたらなんか3日先かぐらいの勢いよ。うん、
本当だよね、まあ、3月になったって思ったら、うん、もう終わりですか。
3月なかったよ、私3泊4日ぐらいだった。
なかったか、
うん、なかった。
そんな感覚でさ、日本はもう、
あ、でそれあなた、うん、転職して働き始めたの。
そうなのよ、働き始めました。いやー、いろいろ覚えることはさ、
ところが
やっぱり、うん、やっぱりあるよね、いろいろ覚えることはね。だからもう45歳、今年6歳で、うん、今からいろんなことを一から覚えるっていうのはなかなかね、
大変よね。
あの疲れるみたいで、あの毎日なんか結構早い時間に眠たくなって、
うん、
っていう感じで、パッと朝目が覚めて仕事のことを考え始めみたいなさ、
うん。それもさ、家で働いてるから余計大変よね、こう雰囲気が分かんないまんま進むからね。
そうそうそう、で家で働き始めたから、あの毎日いるわけだから、やっぱり一番、うん、いろいろ大変だけど一番大変なのは、いかにキッチンに行ってお菓子を食べないか、
食べないか。
家から仕事するっていうのはそういうことよね、
うん、目の前にあるもんね。
そう、でもなんかうち夫も家から仕事だからちょっと心配してたんだけど、でもまあ部屋は別々だから本当に会社行ってるのと会う頻度は変わらないぐらいだし、うん、でも子供がやっぱり夕飯を一緒に食べれることすごい喜んでくれて、うん、お母さんがなんか夜会議じゃないのすごい変な感じだよねみたいなさ、うん、
あとお帰りっていう時にいるっていうのも変な感じだろうね。
そう、嬉しいみたい。でも、まあそういうのはね、
あの心配していた、あの鮭王とあの部署が違う、同じ会社で働いてるみたいに自宅勤務じゃない、どうしてんの。
だからなんか、まあ、そこは全然合わないのよ。だから他のお互い違う部屋にいるから、うん、ドア閉めてるし、
うん、今思えば全員うちにいるんじゃない、旦那が3人とも。
あ、本当だね。
私ね、久しぶりに昨日どうやら怒られちゃってね、なんか、
なんかストレス溜まってるんだ。
そうなんですよ。
どんなに怒られちゃったの？
本当にね、まあ、なんか怒ってたな。なんか怒ってたけど、あの、ちょっと大げさにさ、その怒りをぶつけてくるからさ、あの、うん、半分、あの、目閉じて、心も閉じて、って笑ってごめんねって言って、ごめ
んね、耳も閉じたんでしょ、つい
耳も閉じたし
半分ね、
あの全て閉ざしてごめんねって言ってヒューって逃げていっちゃったんだけどさ、うん、
聞いてほしかったんだけじゃない、
聞いてほしかったってこと、聞いてほしかったのかな。
だけど向こうはさ、怒られたってことはかなちゃんのことで怒ってるってことでしょ。
だけどね、怒られた、いろいろその怒ってたその内容の一つにね、バナナをさたくさん買いすぎちゃったの私が、うん、でバナナが切れてる時もあるから多い方がいいと思ってね、やっぱり買い物行くたびにとりあえず買っとくみたいなことしとくの、
うん、トラウマがあるのね、バナナを切らした時のトラウマがね、
うん、それ今度はさ、そのバナナが食べきれんくて茶色になってもうブヨブヨになる寸前だっていうことを怒られた。そういうのもなんかなんかこうあの適当すぎるっていうことをやっぱ怒ってたんだ。
その家にどれだけバナナがあるかってことを把握せず、うん、買い物行くたびにとりあえず買ってくるっていうのはやめろっていうことね。
なんかそういうことまで、なんかこのバラ俺がそれで多分私が遊びに行ってる間にそのバナナの皮を剥いて、あのなんつうの、あのフローズンにしておけばさ、スムージーにも使えるし、うん、バナナブレッドにも使えるから、うん、それをやったっていうことがね、あのだんだん怒りに変わってきたみたいで、話してる間にね、
ほんとにもバナナ買いやがってって思いながら
あの J がやってくれたのね、フローズンバナナに、
そう、うんうん、そうジップロックに入れたりとかさ、うん、
人ってさ、ストレスってさ、うん、何かをさせられてると思うとストレスに感じるんだって。
そうでしょ、だから自分がやったんだからさ、あのさ、
全然通じてないじゃん、まさるちゃん。多分だから、かなちゃんが昨日は、あれなんだよね、うん、あの、個人の楽しみとして、セドナに行きましたと。で、その間に、あの、かなちゃんが買いすぎたバナナが腐りそうだから、それを剥いて、一個一個ラップに包んだかなんかで、ジップロックに入れたかなんかでね、凍らせなきゃいけない、自分のこの状況に腹が立ったんじゃない？
そうなんだ、
そういうことでしょ、
うんね、まあ、シャケが補足をすれば、その前の日もかなちゃん遊びに行ってるからね。
あ、そうだよね。それは怒るわよ。
そうなんですよ、ね、なんでね、あの、なんか、あの、そっちの方やらなきゃみたいな気持ちになっちゃうからね。その、うん、あの、うん、昔、シャケ具合が言ってた、ね、私も私でそっちのなんか、あの、誘われた方に行かなきゃみたいな思っちゃうからさ、うんうん、あの、昔言ってたシャケ子が、あの空気ピンポン玉のあの下にドライヤー当ててってやつ、そうそうそう、うん、で、あのドライヤーが弱くなってるやつは気をつけてねってやつ
だなと
思って。ドライヤーだったっけ、空気に浮いてるこうピンポン玉があって、うん、なんか仕事、家族、友達とかね、いろいろあって、それがバランスよく浮いてるならいいんだけど、うんうん、1個が下がって1個が上がるようなことがあると気をつけなきゃいけないよっていう話ね。そしたらなんか、うん、かなちゃんは今家族が下の方にあって、
うん、
あの、自分のパーソナル
レジャーが、うんうん、上の方にあるから怒られて
ない。なんかさ、普通というか、私も同じ、かなちゃんと同じ感じじゃんね。旦那の方が稼いでて、まあ、好きなことしか仕事にしてなくて、でも出かけるときはとりあえず前倒しで全て旦那がそのいない間困らないようにセッティングしてから出るわけ。前に忙しくね、
そういうことよね。なんかピンポン玉を上に上げてから行くってことよね。
そうそうそう、ちょっと下がっても怒られないようにしていくわけ、うん、でもかなちゃん
はそれが私のバナナだったのよ。
じゃあかなちゃんは通常営業で行くんだと思うの。そのおろそかにしてるんじゃなく通常営業なんだと思う、普通にね。それで行、ね、っちゃうんだと思う。
なんかしとこうかとか言ったりするとね、る I'm a big boy って I'm a big boy、うん、I can do it とか言うわけよ。
言うよ言うよ、
うん、で、たまたまさ
で、い いな、鵜呑みとか、まあ、それでもそのピンポン玉はあげとくのよ。
そうなんですよ、ピンポン玉。
あ、そっか、分かったよ、でもこれがあると便利だろうなぐらいまであげとくのよ、う
ん、あ、僕のこと考えてこれしといてくれたんだっていうのを、ね、
そう、うん、そうそう、私がいない時も私の優しさ気づいてねぐらいの勢いでもピンポン玉ちょっとあげとくね、
うん、でそういう時に限ってさ、前々から作っていた約束が、あの、今日もあれ明日もあれみたいな時ない？
あるあるあるよ。
あるよ、ね、あるあるあるあるやべ、だからもうさ、寝れないぐらい家事やらんって感じよね。
そう。やるときあるよ。もうね、そのときは1週間ぐらい前から買い物から考えてるからね、ここからこうしといたら、ね、うん、夜ご飯こうなるし、みたいなのは考えるよね。
うんうん、
気使ってますよ、うん。
バナナだったのにさ、そのバナナをさ、今回に限ってさ、うん、あの、ベーグルだって用意しといたじゃん。さ、
あ、いやさ、バナナ。
買っておくやつやから。
でもかなちゃん、あれだったらね、冷蔵庫にバナナ入れとくといいよ。
あ、いいの？
そうなの？固くならない？う
ん、ただね、そんなに、あの、なんて、売れないっていうのの、熟熟に、茶色にはなるんだけど、中身は大丈夫。
なるほどね。
うん、だから冷蔵するの大変じゃない。
あの、ブヨブヨになる時あるもんね。
うん、だから、私さっさと入れちゃう。点々出てきた時点で入れちゃう。
でもさ、バナナ、うちもさ、2房ぐらい買うわけ、1週間で。
うん、
でもさ、すごい1日2本とか子供が食べる日もあれば1本も食べない日とかあって、うん、
あるある、
今週なんでこんなに減らんのっていう時あるよね、うん、確かに、
あるある、う
ん、
そしてさ、うん、買ってすぐって青くて食べれないくない？バナナ、うん、
ね、
青臭いよね、うんうんうん、だからやっぱりなんかちょっと多めに買っとかないと熟す時間も多い、ね、考えなきゃいけないから、
そうなの、そうそう、だから緑目のやつを1個と黄色くてすぐ食べれるの1個買っとかないと、
う
ん、
そう、
そうですよ、そうですよ。
ね、主婦は考えてるよね。
なのにだよ、本当にそのさっき言ったたまたま食べねえなって時がさ、うん、こう重なって、
ね、
私の遊びの時間が時期に重なっちゃってるから、うん、なんか、俺めちゃ家事のことヘルプしてる。で、たまたまディッシュウォッシャーだって、しょっちゅう回すのに、彼が回さないといけなかったの。だからなんか食器も洗ったのも俺が、みたいな気になってる。
あ、まあやっちゃう J もあれなんだろうけど、うん、置いといてくれればいいんでしょ、かなちゃんはね。そんなら置いといてよってね。って思うでしょ。
そんな、ただ本当にクリーニングモードに入っちゃったんだと思う。で、クリーニングモードに入った時に、あれなんでこれやってないとかさ、あれなんでこれがこうなってんだみたいな、あの、解決したい。その、またマインドが出ちゃった、なんでこれはこうなっているんだ、うん、あいつのせいだなと
遊びに行きやがっ て,
そう
この状態でってね。いや、それでもね、あの、全く家のことが忙しくて全く遊びに行けない人もいっぱいいますからね。
そうなんです、
そうですね、
感じてもらえるってことかもありがたいもんね。
旦那がそのモードになったらひたすらごめんとありがとうを繰り返すしかないよね。
そうですね、そうですね、ちょっと一回謝ったからいいでしょみたいな自分も出てきて、何未だにこう怒ってんだとかみたいな、
これ私旦那に聞かせたくないとこだけども、ごめんねも数パターンぐらい用意してるね。早く言うごめんねと、ゆっくり言うごめんねと、なんかね、
一回受け取って、
そう、一回受け取ってのごめんと、もうなんかね、
そう、
もう
ごめん
とありがとうの会話でしかでつなげていく、そういうもう旦那のそういうモードと、 あっちからもうストレスモードだから何言ってもダメだからさ、すいませんごめんなさいって言って、もう悪かったねごめんねって何回も何通りも使う、
それ練習したらそのクラスで開いてもらったらいいんじゃない、
そのクラスで
そう、本当サボツマで、あの、うん、ごめんね
パターンのクラ
ス、
う
ん、
そう、
そんでさ、優し
い、 A に怒られた時みたいな、
そうそうそう、で、あのね、優しく、あの、コーヒーかなんか飲む、お茶かなんか飲むって言って、新しいコーヒーあるよって言われてね、あ、今日の朝。だけどね、あの、いらないっていう言い方も私もちょっときつかった。ちょっといかん、反省しちゃって。
反省ね。
うん。
反省大事よね。
ごめんねって言いなよ、うん、じゃあ後でね、
うん。ごめんねとありがとうよ、後で。
うん、そうよ、ごめんねとありがとうで会話はなんとか成り立つから。うん、
まだだけど、そんなことまで起こってくる、おめえよって思っちゃってたもんね、また。
あ、そういう自我は、うん、自我はとどめとく。
はい、
う
ん、
そうそう、
多分。でもね、ありがとうに先に気づけると、うん、ごめんねを防げるからね。うんうん、あの、あ、これやっといてくれたのありがとうとかさ、あ、バナナ、ごめんね教えてくれたのありがとうとかさ。
それは先かはできるけど、かなちゃんは怒られて初めて気づくんだから。
そうか、
そうか。その、ね、本当にね。昨日、あの、そのセドナから帰ってきました、荷物、あの、置いてる最中に、車から出してる最中に、 今からね、あのケインとご飯食べに行く予定なんだけど、君も来るかいって言われて、行きますって言ったその帰り道だもん。
バナナ怒られたの？
うん、バナナで怒られたの。帰りにホームデポっていうね、ホームセンターによって電気を探してたんだけど、電球をね、
うん、
その電球がうまく探せないから、私は散歩始めちゃったの。
あー、ホームデポの大きいホームセンターだもんね、ホームデポ、うん、巨大なね。
そうそう、うん、そしたらね、あの何件かたまたま電話がかかってきちゃったの、
あっちに、うん、かなちゃん、
私に、うんうんうん、そしたらその電話しながらで、私も字探しながらやってんだけど、話にも夢中になってるし、うん、あれなんかあれって言って、そのお前を探さなきゃいけなかったっていう感じも怒られちゃったの。なんか全てがなんか繋がってきちゃうの。
J がかなちゃんに電話したけど、かなちゃんは電話中だったから出れなかったっていうことね。
私、あ、そうじゃなくて、彼は電話は私にはしてこなかったの。私がいろんなところから電話して喋ってて、彼は歩いて私を探してたのね。
言おう、かなちゃん。言おう。かなちゃんが怒られる星回りだったんだよ。
そうだと思う、本当に。うん、なんか昨日はそうだ。あの、マッサンまで星のことを、あの、こう、あの、受け入れてくれてありがとうございます。うん、私はそういう星だったんだ、本当に。
昨日はね、そういうことね。いや、ちょっとさ、今日話そうと思ってた話題と違うんだけど、ホームデポでめちゃくちゃ思い出したんだけどさ、うん、ホームデポってさっきも言ったけど、うん、アメリカのすごい大きいホームセンターだよね、うん、なんかローズとホームデポがあって、うん、両方ともすごい大きいホームセンターなんだけど、私が昨日行ったのもホームデポの方で、うん、で、私ね、今部屋をあのオフィスっぽくするためにいろいろ改造してて、で、いろいろ買いに行かなきゃいけなかったのね。だからペイントとか、あの、ペンキとか。
またペンキ塗りのするの？
そうそう、今度は、あの、ベッドルームのね、とか、うん、あと、その、ハケとか買って、で、あの、あとなんか壁になんか、小さい、こう、昔釘を刺した穴みたいのがあるから、それを埋める、なんか粘土みたいなやつ。うんうん、を買って、ね、粘土みたいなやつ、すごいちっちゃいあのバケツみたいなやつに入ってるわけ、容器にね。でいろいろさ、そのアメリカってさ、あのカートの中にバスケット入れないじゃん。カートその直接こう物を入れてくじゃん。うん、でまあいろいろこうペンキだ、その、 あの穴埋めるやつだとかいろいろ入れてって、で最後にセルフレジだったわけ。で、セルフレジでこうピッピッピッって全部やってて、で、袋に入れたりとかいろいろしてて、で、あの、店員のおばちゃんが私がこうピッピッピッってやってるの見てて、で、ハッピーイースター、今日イースターだからね、ハッピーイースターとか言って、普通に車に戻り、で、シャキヤオさんと一緒にその、またカートに入れてたやつをこう車の中に入れてたら、はっと思って、私ペンキは、あの、バーコードをスキャンしたけど、このちっちゃい、あの穴を埋める粘土みたいな、そのパテみたいなやつ、これ私多分スキャンしなかったわと思って、あ、普通に盗んできちゃったって思ったわけ。なんか、あ、やばいやばいと思って、でもちろんおばちゃんは何も言わなかったし、そのまま帰ることもできたんだけど、なんかこういうのってちょっと後で引っかかるなと思ったから、レシートとそのお金を多分払わなかっただろう、その穴を埋めるパテを持っておばちゃんのところに行ったわけ。私これ多分あのスキャンしなかったと、でちょっとチェックしてくれるって言って、うん、おばちゃんがあのその私の商品とレシートを確認して、でなかったんだと思う、それがレシートの上に、うん、でもおばちゃんが私の手にその商品を握らせて、メリークリスマスって言ったの。
クリスマス早いプレゼントだったね。
そう。で、要するに、あの、もうそのまま持
って帰って。プレゼントでいいよって。
いうことだったんだと思うのね。うん、で、えって言って、本当にって言ったら、いいのいいのって言って、その後に、ハッピーサンクスギビングって言って。
それは何、クリスマスのもう一周回ったサンクスギビング
ね。けど、で、サンクスギビングっていうのはアメリカの感謝祭で11月にあるイベントなのね。今4月じゃん。
4月。
で、とか言って、私はあなたにこれのお金を払ってほしくないからもう行っていいよって言われて、
うん、あるね、
で、うん、でありがとうとか言って、 いいのいいの、ハッピーって言いかけて、またおばちゃんが、え、なんだっけって言ったから、え、イースターって言ったら、あ、そうそう、ハッピーイースターとか言って本当に合ってたっていうので、うん、でもさ、別にそのおばちゃん店長でもなければ、多分メーカーでもないわけ、
なん、店のオーナーでもないもんね、
そうそう、何でもないんだけど、何の権限があってとは思ったんだけど、うん、
でもそのパターン多いね、
うん、多い
でしょ、アメリカはね、
そうそうそう、レジの
おばさん、ね、優しいよね、うん、
優しい、うん、優しいけどやっぱりさ、うん、なんか何の権限があってこんな、うん、商品をタダで客にあげてんだと思うよね、うん、でもなんかやっぱそう、でもそういう優しさがあるとやっぱりその店舗に戻ろうかなと思うじゃん、
うんうんうん、それにそんななんか、ね、あのハッピーメリークリスマスだとかちょっとわけのわからんこと言うの楽しいもんね、うん、
面白いよね、うん、面白いし、なんかおばちゃんはなんか、うん、私が戻ってきてくれたことがうれしかったって言ったら、
うんうん、
戻ってきてくれてありがとうって言われたのね、うん、で多分ほとんどの人が多分行っちゃうんだと思うんだけど、そのまま、
うん、
だからさ、
そう
だろうね、なんかいいあれやり取りだったなと思ってさ、
うんうん、
もうでも最近さ、グロサリーね、食材買いに行っても、うん、なんていうの、携帯でピッてやってね、タッチレス、あの何だっけ、カード入れないで払うから、私はもう通るときにピッてやっちゃうから、いくらですって言われてからお金払わないのね、もう詰め込んでるときに勝手にガガガガってレシートが出てて、一体いくら払ったかも終わって帰ってからレシート見ない限り分かんないようになってんの、うんうん、だから時々あるよね、あら、これお姉さん間違えてるよっていうときない、うんうん、なんか椎茸買ったのにマッシュルームでね、お金が取られてたり、その日に限って椎茸の値段いくらかなって見たら、あれ、マッシュルームになってるとか、サーモンも2種類あるから気をつけてねって言ったのに安い方で2つスキャンしてくれてるとか、なんか結構いろんなサービスが勝手についてくる時あるよね、そしてさ、グロサリーで私荷物はあって詰めたいから詰めなくていいよとかって言うと、じゃあね、今度からあなたもハイヤーねって言って、もうはは働くわって言って、でもその人にも人事権はないのないのに、もうハイヤーユーとか言われて、ありがとうって言って
入る。そうね、アメリカはあれだもんね、うん、お店の人が袋詰めしてくれるもんね、
そう、
なんかレジをスキャンする人と袋詰めをしてくれる人がいて、
別よ、ね、
うん、別でいてでやってくれるけど、でまさよちゃんは自分で詰めたい派なの、
そう、自分で詰めると、どこ、あの、冷蔵は冷蔵、冷蔵じゃないものは冷蔵じゃないもので、うん、まとめとくと帰ってから楽だし、焦らなくていいから、あ、うん、まあ、自分でやるの、どこに何かやってるか、そしたらね、敵側がいいわね、じゃあもうここで働きなさいとか言われて、いや、おばちゃんに何の権限もないでしょみたいなよくあるね、面白いよね、権限ないのに、ね、適当にみんなやってくれるよね、
そうなの、そうそうそうそう、面白い、本当に、いや、でもそういうちっちゃい出会いとか、ちっちゃい出来事がまた心が温まるよね、
面白い
アメリカのね、
アメリカあるある、
うん、で、あともう一つさ、なんかさっき家事の話してたじゃん、私ね、初めてお掃除の人を雇ったの、
おお、とうとう、とうとう、
とうとう、で、なんか、まあ、結論から言うと、めちゃくちゃ良かったわけ。
うんうんうん、
でもなぜ、こう、共働きをね、何年やってんの？ 10 年近くやってて、今までお掃除の人を雇わなかったかっていうと、やっぱりなんか最初に仕事を始めるときに、家にいたくないのも理由の大きな一つのね、理由だったから、でも、その料理も家族にできない、家の掃除もできないような、感じだったら共働きはやめようって思ってたっけ最初、
うんうん、
家のことがおろそかになるんだったらって思ってて、うん、でだからなんか会社から帰ったらすぐ料理したりとかしてたり、休みの日はずっと家の掃除してたりとかねしてたんだけど、でもだんだんやっぱしんどくなってきて、仕事の方が忙しくなってきて、そうだから料理をまあ社協さんがしてくれたり、割と外食するようになったりとかね、まあ、いろいろして調整してきて、自分が料理することを今週に 1,2 回ぐらいしかないんだけど、で、まあ、まあしょうがないかとか思い始めたっけ。でも掃除はなんかやっぱり自分のそんな大きな家でもないし、自分のね、使ったものとか家族が使ったものを自分で掃除できないようじゃダメだみたいな感じのこだわりがあったんだけど、いよいよ、いやちょっとこれ無理だなと思って頼んでみたわけ、したらさ、もう本当に、え、家買ったばっかりなのっていうぐらいめちゃくちゃ家が綺麗になって、ピッカピカなわけ、
うん、
なんかもうね、あのバスルーム のお風呂をまずピカピカにしてくれるでしょ。で、キッチンもピカピカ、トイレもピカピカで、で本当はねバスルームとトイレ、キッチンだけでいいと思ってたんだけど、いや家全体もやりますよみたいな、値段が変わらなかったのそんなに、あじゃあお願いしますみたいな感じで言ったら、もうすっごく家の中もブラインダー拭いてくれたり、掃除機全部かけてベッドも綺麗にしてくれたりね、子供の部屋も。そしたらもう家族全員めちゃくちゃ感動してさ、いや何これ、みたいな、家がめちゃ綺麗みたいな、モップがけとかしてくれて、でなんか今までいろんなこと、いろんなものを買ったりね、いろんなことに投資したりしてきたけど、私こんなに価値のある
投資はない
なかったみたいな、そうそう投資はなかったみたいに思うぐらい、なんで今までやってもらわなかったんだろうと思って、こんな、やっぱり私は掃除のプロじゃないし、やっぱりプロに頼むってこういうことかって思ったんだよね。で、だからなんかすっごい私無理してたんだなと思って、自分が対してうまくできないことを自分でやろうとしてて、で、私の周りね、かなちゃんとかまさよちゃんとかさっきも言ってたけど、旦那さんの方がやっぱりメインの収入なわけじゃない、家族にしてみたら、で私が家事担当しますみたいな一応ポジションなわけじゃない、でも私にしてみたら私がメインの収入だし家族の、で社協さんも仕事してるから、まあ言ってみれば家事担当の人はいないわけうちには、だから別にそれを他の人にお金払ってやってもらうっていうのは別に
聞く引ける
ありだなと思ってさ、まあそれを思うとね、まあ、もう本当に自分のそれこそ最初のかなちゃんの話じゃないけど、私は例えば髪の毛巻くならちゃんとホットカーラーじゃないととか、眉毛描くならちゃんと資生堂のやつじゃないとみたいなのが多分ずっとあって、でも別にそこはそこにこだわらなくたっていいってことだなって、なんかちょっとつながったよねそれにも。
家事のさ苦手な人意外と多いよね、
そう
女の人、
鮭子の例をもう一つ補足すれば、別に仕事してなくったって雇ったっていいのよ。
いいの本当にいいの？
いいと思う。私ヨガに行ってる大河内はその頼んでる、でお二人ともリタイアしてお暇よ、暇よ、だけどもう一切やらないのも、いえ毎回綺麗なのね、やっぱり週に1回しか来てもらってないって言うけど、やっぱ綺麗だし、でもそれでいいと思うんだよね、私それが見合えばね、だから何をしたってね、いいと思う。まあね、その明日食べるものに困ってるのにお掃除屋さん頼むお金っていうのはまたバランスが悪いと思うけど、あって頼めたら誰だって頼んだっていいよね。だって私は毎回頼んでないけど、私は頼んでないけどワークシェアだなって思ってんの。庭も私頼んでる、うちほとんど何にもないけど、ね、月に1回ぐらい来てもらうけど、私はやろうと思えばできるけど、こうお金を払うことでシェアしてるって思うようにしてるんだよね。
そう、還元してんだよね、すごい思うよ、私もそれも思って、私実はそのお掃除してくれたお掃除レディーの人の旦那さんにうちの庭師をやってもらってるの。すごいいいファミリーだから、でもすっごくやっぱ一生懸命やってくれるのよ。だからさ、両方二人ともね。だからそういう意味ではなんかうちの収入を還元して、その代わりにサービスをもらってるって思ったら、別に頼むのって全然悪いことじゃないなと思ったの。なんか自分が使ったトイレをさ他人に掃除させるっていうのがすごい、そこも嫌だったんだけど、でもその人たちは別にそれで仕事なのね、だから、それでいいんだなっていうさ、もう共働き10年目にしての9年目か、10年目にしてのなんか気づきだった。
でも、ね、気持ちはドネーションよ、
そんなシャケ子がそれに対して葛藤があったっていうのが、みんなそれもさ嬉しいよね、きっとね。
そう思ってる人多いと思うよ。私ちょっと前のインスタで書いたけど、私ルブタンの靴を買うには着飾っていかなきゃいけないっていう。
ルブタンって何？
ルブタンってね、1000ドルぐらいのヒールの、私の中でヒールの高い、なんかできる、私の中でできる女イコールルブタン履いてるみたいな、本当に10センチぐらいのヒールの細いピンヒールみたいなヒールがあるのね、で底が真っ赤でね、まあかっこいいの、15万円ぐらいするのかな日本だと、そんで あのもうこの地元ネタの名前だけど、ファッションスクエアのスコッツデールのファッションスクエアにお店があるんだけど、いつも私ヨガの格好してフラフラ出歩くから、うん、一回履いてみたいなと思うんだけど、履けるか履けないか、その斜面がどのぐらいかとか考えて履いたいなと思うけど、うんうん、いつもいやもう足カッサカサだし、こんな格好でルブタン入ってもみたいなんで、いつも通り過ぎてたんだけど、
うん、
ヨガの生徒さんとその話をしてたら、いやその人はお金持ちの方なんだけど、まあ、瀬尾さん、私のお友達のお金持ちの人はね、破れた T シャツでルブタン買いに行くわよって言われた時に、あ、私は着飾らないとあんな綺麗なお店には入れないって思い込んでて、勝手に自分であそこにバリアを作って入れないって決め込んでたんだなって思ったんだよね、
うんうん、私はね、買わないのにボロボロの格好でルイ・ヴィトンとか入っちゃうんです。そうするとね、本当お前なんで来たんだって顔されますよ正直
なんかさ、でもさ、それを OK とするかしないかは私の思い込みの強さだと思うんだよね、
うん
うんうん、だからそれを緩めれるってすごく大事だと思うから、私は結構が、うん、多分今まで人にトイレ洗ってもらうのはって頑固に固めてたものが緩んだって、とてもすごいことだと思う。うん、私、まあ、私はそれでもルブタンには行かないとは思うけど、
あ、買ったのかと思った、買わなかった
買っても待って、買ったらもう服も揃えなきゃいけないからね、うん、服も揃えなきゃいけない、そしたらどこに着ていくのっていう次を考えちゃう私もいるんだけど、うん、考えなくていいんだよ、 それ一つ買ってパジャマで履いても自己満足でも全然いいんだけど、私はそこまで払うなら使いたいみたいな、また違う思い込みがあるから、やっぱ入れないなと思ったらね、何人かの方からね、フラットなサンダルとかフラットなスニーカーの写真が送られてきて、ルブタンにはフラットもありますよって言って送ってくれたから、あ、これもこれでまた思い込みだったんだなと思って、全てが思い込みで自分に歯止めをかけてたりさ、なんかそのゴーもね、そのカナちゃんを使って悪いけど、トイレットペーパーの芯でもできるっていうゴーサインするのも、そうやらないのも全部自分の思い込みで出来上がっていくんだなって思うよ。
うん、だってルブタン側だってさ、ヒールばっかり履いてたら売り上げられないよ、こんなみんなサンダルとかの
ルブタン側、
うん、サンダルとかのこの環境で、
でヨガの、ヨガの服装で来るお客に嫌な顔してても売り上げ上げられないもんね、うん、誰が買ってくるかなんて分かんないしね、うん、
分かんないからね、あっちにしてみればね、誰がいくら持ってるかなんてさ、洋服じゃ分かんないじゃんね、うん、本当はね、
う
ん、
いやだ、じゃあ今日のあれだね、教訓というかみんなで考えたいのはさ、あ、今これがないどうしようって諦めるよりも、代わりに使えるものがないかしらとかね、うん、あと、うん、これが最近私のストレスで、でもこれはこうじゃないといけないしっていうのがあったら、いや本当はそうじゃないのかもしれないって、こう、うん、もう一回考え直してみるとかね、
うん、まあ、ね、あとはテーマは記載かなプリに学ぶだね。
記載かな、あとテーマ持ったのはさ料亭のもしおかみさん料亭のおかみさんだけど、あの経営があの困窮しているおかみさんがさ、うん、いたらさ、だけどやっぱお客様をサービスはしないといけないからさ、あの板前さんのところ行ってさ、ちょっと今日イカあるかしらって言ってね、イカの墨をね、あのアイライナーに使うってこともあるかもしれないよ
いきなり何の話したの、
臭そう、ずっとイカ臭いんでしょ、面倒
で、それ
イカ墨って結構だって取れないでしょ、うん、
だったらさ、わかめを細く切って貼った方がいいんじゃない、
あーそうだね、だったら
ここまつげに、まつげにしたい、
うんうん、ね、そんなエピソードがあったらぜひサボツマアットマーク gmail.com までお便りください、
お待ちしてます、
サボツマは皆さん、Spotify、YouTube、Apple Podcast、そして Voicy などなどいろんなところで配信していますので、皆さんぜひ、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしています、よろしくお願いします。ということで本日も皆さんのお耳をお借りしました、ありがとうございました。
ありがとう、
最後まで見てくれてありがとう、
いいねボタンとチャンネル登録
よろしくお願いします。